ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、ありすぎてゆっくり一個一個読ませてもらいます
、はい、読んでください。
ちょうどね、はい、あの家に明日死ぬかもよっていう、はい、僕の代表作の一つの本がね、うん、なんと65刷りの最新増刷分が届いて、でもうずっと売れるので、はい、そのコンスタントに限定カバーバージョンっていうのが人気イラストレーターさんと組んで、うんうん、あのちょくちょく年に1年に1回ぐらい限定カバーバージョンっていうのが最近出るの ね、う
ん、ね、歴代のもいろんなのありました
今ね5作品ぐらい表紙限定バージョンが4作品かな、うん、あって、今回はね、うん、関弥生さんっていう人気イラストレーターさんがね、うん、すっごい爽やかな絵で、うん、明日死ぬかもよの表紙を、
は
い、
ね、
もう爽やかな風が吹いてくるような、
そうです、一番初版の絵からは想像できないような
そうだね、そうだ
出だしの時のあの
レギュラー初版っていうかあれは定番で、今もあれがあの変わったわけじゃない、
ね、そうですよね、
あれが定番、
はい、あの顔が翡翠さんだと思ってた人が何人もいたっていう、
そう、あのあれがね、あの僕の顔をモチーフに描かれたんじゃないかとほとんど思ってる方が非常に多いっていうことが分かってね、
あれはあれでインパクトがある、あれはいつも定番である
わけですね、あの顔じゃなかったんですねってすごい何度も言われました
でもあの顔でどうも翡翠ですって言われた、その
あの顔じゃなかったんですね、
いやそれぐらいやっぱりあれはね、一番もう基本の、うん、はい、それと別に改めて爽やかなバージョン
の、ちょうどね、うん、65刷りの、 あの関弥生さん表紙バージョンっていうのがしばらく、はい、その書店さんとアマゾンで、はい、この限定カバーバージョンがね、うんうんうん、売られて、中にはそのもう全部コンプリートしてくれてる人もいるので、はいはい、うん、同じ本で表紙違いがもう、うん、あの5種類
そうです、ね、
あのありますっていう人も、ね、はい、
さすがあのアイドルの CD のように
そうそうそ
う違うやつを全部買いましょう。
でもこれね、売れ続けてないとこんなことできないので、
65刷りっていう数字の意味
は65刷り
へ、
すごい40万部突破でね、
わーすごい。
今日はこの中でね、
はい、
この中でカラーページがあって、うんうん、そこでそのこの明日死ぬかもよっていうテーマに合わせて僕が選んだ名言がいくつかあるカラーページがあって、それをね、うん、ちょっと読ませてもらおうと思ってます、
はい、
まずはね、伊坂幸太郎さんのね、うん、小説週末のフールっていう小説からね、うん、もうねこの言葉本当になんかグッとくるんですが、うん、あなたの今の生き方はどれくらい生きるつもりの生き方なんですかっていうね、これはちょっと言われた日には、
はい、100歳ぐらい本当に分かってないけど、
前の今の生き方はどれくらい生きるつもりの生き方なんだよ、
うわぐさそう、本当にハッとする、
ぐさっときますよね。でちなみにね、あの僕の昔のね、物の見方の家庭教師っていうね、僕物の見方の家庭教師つけてた時期があって、あの三崎義野さんっていうカウンセラーさんがいて、うんうん、その方が写真、僕その方はその別に写真がプロじゃないんだけど、うん、趣味で写真撮ってる、その写真が好きで、うん、その三崎先生の写真の下に言葉を添えさせてもらってるんですよ、はい、だからここの名言に載ってるあの写真は全部その三崎先生の写真ですね。
へ、
毎週ね、はい、東京駅の喫茶店で雑談をして、その捉え方をレッスンしてもらうっていうね、うん、
へ、
そういう時期が、うん、まあ、十何年前かな、
はあ、それ例えばその写真を見てどうとかそういうんじゃなくて、
うん、そういうんじゃなくて、 なんか最近こういうことがあってこう感じました、はいはい、みたいな、うん、その雑談の中から見方をなんか広げてってもらうみたいなね。
へー、家庭教師がついてたんだっていう。
家庭教師、物の見方の家庭教師つけてたんですよ。
ね、
いいでしょ
う、うんうん、でもやっぱ家庭教師だから一つ一つ丁寧に返してもらって。
いやでもね、うん、一番覚えてるのが、うん、まあ、前も話したことあるんだけど、うんうん、あの翡翠さん、あそこにね置いてあるマグカップで、はい、意識を送ると、うん、意識がちゃんと戻ってくるマグカップと戻ってこないマグカップがあるけど、うんうん、違いは何が違うと思うって聞かれるのね、うん、って意識を送ると意識を返すマグカップと返してこないマグカップがあるって、うん、もうそういうこと自体新鮮だったけど、うんうん、何が違うんですかって、うん、いやその大事にされてるマグカップからはちゃんと意識を送ると返ってくるんだって言われた時に、うん、ああだから俺の中には坂本龍馬が生きてるんだって、うん、自分の大事にされるっていう行為を通して魂が芽生えるってことじゃないですか、うん、大事にされたマグカップは魂を持つ、うん、俺の中で坂本龍馬ってすごく大事な存在なので、うん、俺の中で坂本龍馬と宮沢賢治は生きてるんだって思えたんですよね、うんうん、まあ、その美咲先生との会話、それが一番覚えてるんですが、さすがに10年前なので、うん、10年以上前なのでどんな会話をしてたのかっていうのは個々にあんまり覚えてないんですけど、それははっきり覚えてますね、
うん、磨かれてた感じですか、毎回の家庭教師のおかげで。こうあ、
そうですね、
視点が変わるというか、そんな見方、
うん、
まさに見方が変わるっていう感じ。
そうですね、なんか、うん、楽しい時間でしたね。
その中から、
その中からね、はい、うん、まあ、その美咲先生の写真と言葉、
はい、
言葉は僕がねこの本のテーマに合うやつを探して、はい、
うん、
でね次は遠い吉尾先生のね、うん、明日がある、明後日があると考えている間は何にもありはしないって
。あると思って、あると思ってると、
明後日があると考えている間は何にもありはしない、肝心の今さえないんだからっていうね。
ああ、そんなストレートな言葉。これ中身は同じなんですか。明日死ぬかも。
あ、同じ、中身は全く
読んでるはずなんですけど、ね、
中身は全く同じ、ね、
改めて
ですね。
こうやって振り返るの大事ですね、伊勢さん。言ってください、うんうん、
あとはですね、うん、糸井重里さんの言葉でね、はい、あ、これ本当本質だなって感じた言葉ですけど、うん、自分にとって本当に大事なことってなんだろう、自分にとって本当に大切な人って誰だろう、うん、この2つを本気で思っているだけでいい人生が送れるような気がする。
へ、
ね、うん、自分にとって本当に大事なことってなんだろう、うん、自分にとって本当に大切な人って誰だろう、
うんうん、
大事なことと大切な人、うん、この2つを本気で思っているだけでいい人生が送れるような気がするって。
優しい、
ねえ、
うん、さっきの明日明後日があると思ってるだろうみたいな。そんな言い方してない。ちょっと極端な端折り方ですが、その響き方がハッとするのかな。
これ本当大事なことと大切な人って、うん、本当にその2つを軸にしてたらなんかブレないよね、
うん、
あとはね、これもちょっと23歳でね、うん、白血病で亡くなったゆうきくんっていうね、
うんうん、
あの方が生前に残した言葉を教えてもらって、うん、それを書かせてもらったんですが、うん、これはねちょっとね、ぐっときちゃいますね、うん、やれる可能性があるやつが努力しないのを見ると胸ぐらつかんで俺と変われって言いたくなるっていうね、うんうん、23歳で白血病で亡くなったゆうきくんの生前に残した言葉なんですね、
うんうん、
やれる可能性があるやつが努力しないのを見ると、うん、胸ぐらつかんで俺と変われって言いたくなるっていうね、
うん、
ちょっとグッときちゃいますね。
うん、ですね。
森井晋三さんのね、はい、次、うん、人生二度なしっていうね、これはシンプルですけど、
うん、
グッときますね、
うん、
あとは杉村太郎さんのね、
うん、
死ぬ気でやれよ死なないからって
ですよねっていう、
ね、あとはね、うん、ジェラール・シャンデリさんっていう方のね、うん、人が死んだ後に残るものは、
うん、
集めたものではなく、
うん、
与えたものであるっていうのもね、グッとくるしね、
うん、
あと江頭さんのね、
はい、
名言は深いんですよね、
うんうんうん、
これをやったら次回、これテレビにね、
うん、
これをやったら次回出られなくなるんじゃないか、うん、なんて考えないようにしている、
うん、
人間いつ死ぬかわからないから、
うん、
その時の全てを出し切りたいんだ、
うん、
俺はいつ死ぬかわからないし、
うん、
見ている人もいつ死ぬかわからない、
うん、
視聴者が最後に見た絵頭が、
うん、
手抜きの絵頭だったら申し訳ないだろ、うん、っていうね。
おー、すごい、そう思ってあの姿あの行動全力な、なんかねえ、場面場面でいい人なんだろうなと思う時はあります
よ。あのまさに江頭さんのあの、うん、あのタイツとかさ、
うん、
この考えが分かってくると江頭さんのアート作品なんだよね
そうですよね、
うん、
確かに、なんかそのはい、そのすごさを本当に言う言葉の覚悟が伝わってくる。
あとはね、イエローハット創業者の鍵山秀三郎さんのね、うん、
はい、
人間の寿命は有限です、
うんうん、
でも人間の幅を増やすことは無限に可能です。有限な人生を無限に生きるためには人間の幅を広げることですっていうね、
うん
うん、あとは山本雄三さんのですね、露房の石から、うん、たった一人しかない自分を、たった一度しかない一生を本当に生かさなかったら人間生まれてきた甲斐がないじゃないか、
うん、
これもね、グッときますね、
うん、
あとはボブ・マーリーのね、うん、なぜあんたは銀行の口座ばっかり気にしてるんだ、なぜあんたは自分の心が奏でる、
うん、
ビートを大切にしないっていうね、
うん、うわうわ、
本当にその二度とない人生を後悔なく生きるのは、その自分の心が奏でるビートを大切にすることであり、
うん、
銀行口座を気にすることじゃないっていうね、うん、
本当にそうですよね、
うん、これでも本当今見てもね、
はい、
あのこれ書ける気しないなっていうこれ書ける気しないなと思ってて、で、
はい、
あのディスカバーさんの、うん、僕の担当は大山さんっていう、もう本当敏腕編集者さんなんですが、はい、
うん、
あの本をリニューアルさせてもらう機会ってあって、
うん、
その時あの直す機会って与えてくれるんですよ、
はい、
でこれに関しては何度も限定カバーでリニューアル してるけど、
はいはいはい、
直すチャンスって与えてもらってないんですよ。これはこの時のエネルギーをそのまんま、また今の自分と これを書いた時の自分ってまたちょっと違うじゃないですか、
うん、
で直すことはできるしリニューアルすることはできるんだけど、なんか編集者さんがこれを書いた時の翡翠さんのエネルギーをそのまま、なんか残したいっていうんで、
うん、
そのリニューアルする時も中を直すチャンスを与えられてないんですよ、うん、
著者的にはちょっとドキドキ、
いや
どうぞって感じですか。
すごくなんかそれはそれでこの時の自分をすごくリスペクトしてくれてる気がして、うん、 それはそれで、このエネルギーの自分っていうのは今は出せないし、やっぱり毎春毎春違う自分なので、この時の自分っていうのはこの時しか書けないので、なんかそういう編集者さんの方針っていうのは、なんか気持ちがすごくわかるなって思いますね。まあむしろすごく書き直したい本もあるんだけど、リニューアルする時に書き直したい本もあるけど、なんかこれはなんか書き直すんだったら全く違う本にしたいなっていう、これはこのまんまでいいなっていう感じですね。未熟なところも含めて、もうあの時の自分には会えないっていうか、
それが集まっている、
そうなんですね、でもなんかみんなの人生もそうなんですよね、その人は時間とともに成長するように見えるけど、でもちょっと違って、毎春毎春その時の自分でしか出せないものが、毎日毎日今日しか出せない自分がいるんですよね、だから成長した自分で書くのと今日書いたものっていうのはやっぱり比較できない、今日だけの良さっていうのが、今日限定の良さっていうのがすごくあるんですよね。僕の尊敬してるそのデザイナーの宮下隆博さんっていうのは、その23歳で洋服を全く学ばずに素人で、なんていうかな、正規の学校を学ばずに、もう独学で洋服屋さんを23歳の時に始めたんだけど、この自分でどこまで やれるか勝負したかったっておっしゃってたんですよね、なんかその完璧な自分で勝負したいってみんな思いがちだけど、今65点の自分でどこまでやれるかが面白い、今3点だったら3点の自分でどこまでやれるかが面白い、なんかそういう未完成こそ最大の完成っていうか、なんかそういうこれに関しては本当、この書いたのはね2012年の、13年前の自分、
私の中で印象残ってたのが、やっぱりこれ、石井さんの思いがあってね書いて、タイトルの話とかよく聞くんですけど、その、東日本大震災があって、この本の結構タイトルとしたらドキッとするタイトルなんだけど、いろんなタイミングがね、いろんな人をある意味勇気づけるものだったり、生き方を改めて見直すものになってるんだみたいな話をされた時に、なんか今こう不安定な感覚でいる人たちにとっても、ずっと時を超えてやっぱり節目節目に大事にみんなが読む本になってるんだなと思って、だからこそ当時のままの文体のままでいいんだって、なんかすごい詰まってるんだなって改めて感じました今。
そうですね、本当にそうだな、この本ね、明日死ぬかもよっていうタイトルは、本当の最初僕が仮タイトルでつけてたのが、人生最後の日あなたの心はきっと晴れているっていうタイトルに、仮タイトルでずっとやってたのね、というのは最後に、この本の最後は人生最後の日あなたの心はきっと晴れてるよって伝えたくて、最後の一文だけ、最後の一文から書き出したんですね、もう最後はここにたどり着く本だと、もう人生最後の日あなたの心はきっと晴れてるよって、でもうここにたどり着く本なんだっていうことで書き出したんだけど、不思議なエピソードがあって、うちの息子はその僕の本を一切今、もう二十歳を超えてるけど、一切読んだことないのね、自分の息子の言葉をまとめたできないもん勝ちの法則も読んでなくて、お前の言葉で本ができたぞって言ったらパラパラっとめくって、ええやんって言ったっきり
大物
自分の部屋に本を持っていくこともなしに、何の興味も示さなかったっていうのが
なんでだろう
本一冊も読んだことないので、僕の本以外も、 漫画しか読んだことがないんで、うん、まあ、うちのかみさんもね漫画しか本読んだことないようなかみさんそっくりなんよね。で、でお父さんがかみさんのお父さんが、うん、その亡くなった時に、うん、まあ息子からしたらおじいちゃんですね、うん、でかみさんがなんで今日だったのかな、なんで今日だったのかなってなんか放心状態のように、うん、なんで今日死んじゃったんだろうって、なんで今日だったんだろうって、うん、言ってたのよね、うん、でその時に息子がそのまだその時まだ小学校低学年ぐらいだったけど、今日晴れたからだよって言ったんだよね、うん、でのあと思って、そのなんかすごい素敵なことを言ってるなと思って、うん、小学校かな、小学校の13年前だから小学校高学年になってたのかな、うん、でそのなんで、うん、お前今日晴れたからだよって言ったのって、
はい、
だって父ちゃんの本でそう書いてただろうって言われてって
どういうことでしょう、
当時息子小学校だから、うん、絶対俺の本読んでないはずなのに、うん、その今でさえ読んでない、今でも読んでないからね、うん、でもこのなんか人生最後の日あなたの心はきっと晴れているっていうのを、うん、なんかこれを決めて、僕はずっとこの言葉を最後に書くって決めてたから、うん、その思いが、息子は本多分読んでないのに、うん、その言葉が多分以心伝心で伝わったんじゃないかって僕の中では思ってるのね、うん、なんかの機会に目にしたのかもしんないけど、うん、なんか読んでる節はないので、うん、そのなんでね、神さんがなんで今日死んだんだろう、なんで今日だったんだろうって言ってる中に、今日が晴れたからだよって息子が言っててね、うん、ってなんでって、なんでそう言ったの、父ちゃんの方に書いてあっただろうって言って、だってお前読んでないだろうって
神様との会話みたいな。
でも、この本を書いてる間最後はもう伝えることはもう人生最後の日あなたの心は晴れてるよって、もうそれを伝えるぞっていう思いでずっとこの明日死ぬかもよを書いてたので、なんかもうこの僕にとってはその一言がこの本を最後集約する一言なんですね。なんかそれがずっと心の中に思って書いてたから、それが息子に最後伝わったのかなって思ってますね。
ね、どれだけの方々にねまた読み継がれていくかと思うと、なんか愛おしいというか。
そうですね、もうね、もう持ってる方も多いと思うんでね、このもうここまで来たらコンプリート。
あなたのそれぞれの年代を思い出すためにも
限定カバーだけで本棚全部ぎっしりになるぐらいの
その都度読んだ自分を思い出せますみたいな。そういう意味ではそんな楽しみは、わあ、でもそれだけね必要とされている本
が、あるお医者さんが、うん、いやもうね私のバイブルなんですこの本は、で患者さんにねおすすめしたいんだけど、うん、本棚には置いとくと明日死ぬかもよっていうのが、うん、ちょっと病院ではシャレにならないタイトルなので、うん、親しくなった患者さんだけにプレゼントしてますって言って、うん、言ってくれるドクターの方がいましたね。
石井さんとほら能登に、
はい、
被災のされた方にお話を聞きに行った時あったじゃないですか、はい、その時にたまたまその本の話をしたら、
はい、
明日死ぬかもよって本なんですよって言ったら、今読んでみたいですって言われたのも、
うん、
すごい自分たちはちょっとドキドキしながらお伝えした話だっただけに、なんかそれぞれの立場の人がちゃんと受け止めてくれる本なんだなっていうか、
はい、
それも印象的でした。すごい、
ぜひね、
はい、
最新刊の今日、うん、地球人をやめる、
うん、
オズワルドさんとの協調とね、うん、合わせて明日死ぬかもよ、うんうん、僕の代表作、
うん、
ぜひね読んでいただけると嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。